それでは今日も共にですね、御言葉から学んでいきたいと思います。今日は神とはというですね、非常にシンプルなテーマですけれども、パウロが初めて異邦人のために、神様を全く知らない人のために語ったメッセージ、もちろんこれまでもそういう機会はあったと思いますけれども、聖書に記録されているのはこれが初めてなんですね。この使徒言行録の中で初めて記されている異邦人のための説教、そういう意味では異邦人である私たち日本人にとっても、このパウロの説教は非常にこう身近で分かりやすいし、また私たちが神様を知らない人たちに神様を伝えるという、そのヒントになる箇所であろうと思いますけれども、今日はアテネでの話なんですが、このアテネに来るまでですね、もう毎週メッセージを聞いておられる方はお分かりだと思いますけれども、そもそもパウロはこのギリシャ、マケドニアやギリシャに来る予定ではありませんでした。しかし小アジア半島、今のトルコをですね、西に向かって行く途中で聖霊に行く手を阻まれる形で、仕方なくどんどん西に行って、最終的にはもう海の向こうはマケドニアというところまで来てしまうわけですね。トロアスというところまで来るわけですけれども、そこで海の向こうマケドニア人の助けに来てくださいという幻を見て、海を渡る決心をするわけですね。そして海を渡って、行った先のフィリピで、これは先週のお話ですけれども、濡れ衣を着せられて、投獄されてしまう、鞭打たれて投獄されてしまう、しかしその獄屋の中で、パウロとシラスは神様を褒めたたえる賛美をしてですね、その時に、地震が起こって獄屋の扉が全て開き、また彼らをつないでいた鎖も溶けるというですね、大きな奇跡が起こるわけですけれども、誰一人獄屋から逃げなかった、そのことによってこの獄を管理していた看守とその家族が救われるという、そういうねお話がありました。これは先週の話ですね。それからパウロはどんどんこの先へ進みまして、テサロニケというところに行きます。でそこでも多くの異邦人が信仰に入るんですけれども、ユダヤ人の妨害にあってですね、テサロニケを出ていかなければならない。さらにベレアというところまで行きますけれども、やっぱりそこにもユダヤ人がやってきて邪魔をするというですね。なんで邪魔するかと思うんですよね。好きにやらせればいいと思うんですけれども、パウロが伝えていた新しい教えが広まることをユダヤ人たちは面白くなかったんでしょうかね。わざわざ邪魔しにやってくると。でパウロはさらに先を進んでアテネというところまでやってくるわけですけれども、これ地図で見るとですね、こういう状況なんですね。トロアスから始まって海を渡ってフィリピに行って、さらに西に行ってテサロニケ、ベレアですね。それでずっと南に下ってアテネ、今のギリシャの、首都であるアテネにまでやってくるわけです。本当にもう端っこまでやってきたなという感じですけれども、今日はそのアテネでのお話であります。聖書は使徒言行録17章の16節から34節までお読みいたします。パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨した。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしいという者もいた。 パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのである。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物と作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼についていったで信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。以上であります。アテネというとですね、皆さんもね、よくご存知だと思います。オリンピックの発祥の地でもあるし、世界的には今その、観光地として、ね、有名なところですけれども、ギリシャ時代ですね、この本当に世界の文化の中心であった町ですね、文化や芸術やあるいはスポーツやですね、あらゆるこの人間の活動がここを中心に、文化的な活動がここからスタートしたと言われるぐらいの町であったんですけれども、パウロの頃に、ローマ時代になってからは、もちろんアテネはそういう文化的な香りは残っていたと思いますけれども、世界的な中心はやっぱりローマの方にね、あるいはローマが作った大きな町に動いていたので、やや古都というかね、古い町というそういう、雰囲気だったと思います。日本でいうとちょっと京都のようなですね、そういう感覚だと思いますけれども、それでもここに出てくるように、その哲学者がいたり、演劇があったりね、いろんなことが行われていたようでありますけれども、また一方で このアテネの町は偶像の町でもあったということですね。もともとギリシャというとね、皆さんご存知のようにギリシャ神話というのがあって、いろんなその神様を作り出すことの好きな人たちだったんですね。で、いろんなこう神々を作ってその像を刻んで町中にそれを置いていたと、一説によると3万以上あったと言われてますね。ものすごい数の偶像があちらこちらにあって、そういう意味では日本と似てる感じですね。日本にも、日本は矢をよろずですから800万ですから負けてないですけども、さまざまな像があったわけで、でパウロはこの、アテネにまでやってきて、安息日には、ユダヤ人の街道に行ってね、だから街道がちゃんとあったんですね。ユダヤ人たちもそこにいて街道があったので、安息日には街道に行って、でそれ以外の日はいろんな広場に行って居合わせた人々に、福音を語ったと。で中にはエピクロス派とストア派の哲学者がいたと書いてありますが、これは当時のギリシャ哲学の2つの潮流でね、二大派閥みたいなものですけれども、エピクロス派っていうのは今でもエピキュリアンなんていう言い方が残ってますけれども、いわゆる快楽主義ですね。この世界は結局最後はもう快楽、人間が何か楽しむことが全てなんだと。彼はもう純粋な唯物主義で、目に見えない世界を一切、否定して、とにかく、今を楽しもうというのですね、唯物主観的なそういうものの見方。一方ストア派はですね、このそうじゃないと、逆にその見えない世界が重要で、私たちはその世界に対して、責任を持っているというのはですね。でストア派は禁欲主義ですね。だからこう2つの全く真逆な考え方の哲学者たちがいたということですね。でパウロはだからそういう人たちを捕まえては、福音を語っていったということですけれども、パウロが至る所でそういう話をしたので、ちょっと珍しがられたということもあったでしょうか。アテネの評議会、国会みたいなものですね、に、行って話をしてくれないかと言われまして、パウロは大喜びで多分行ったと思いますね。その場所がアレオパゴスというところですけれども、アレオパゴスの議会とか評議会と言われてますが、そこはアテネの政治や宗教、教育などのですね、中心的な場所だったんですね。でこれが、今もありますアレオパゴスの丘というですね、この今画面出てますけれども、これ大きな岩の山なんですね。この上にあったのかどうかということはちょっとわからないんですけども、このアレオパゴスの丘というところでありまして、で今ちょっと矢印映ってますが、この矢印から見るとですね、ここにこれ四角いなんかレリーフみたいなのがあって、ここでパウロが説教しましたって書いてあるそうです。僕は行ったことないのでわかりませんが、ネットにはそう書いてありました。だからここにアレオパゴス、あの丘がアレオパゴスの丘と言われていて、ここでパウロが説教したに違いないというようなことが書いてあるんですね。多分それはそんなに間違ったことではないと思いますけれども、そこでパウロはだからイスラエルに行った時にはね、サンヒドリンで弟子たちが説教お話をしたり、尋問されてお話をしたりということがありましたけれども、アテネまでやってきて、パウロはアテナの一番、この権威ある場所で福音を語るチャンスが与えられたということですね。さあそこでパウロはね、何を話したかということですけれども、最初にも言いましたけれども、これはパウロが異邦人にお話をした、神様を知らない、聖書を知らない、旧約聖書を全く知らない人たちに、お話をした説教としてきちっと残っているものなんですけれども、じゃあ彼は異邦人たちに何と語ったかということですね。一番冒頭ですね、アテネ人たちを、あなたたちは信仰の厚い方ですねって言ってこう持ち上げてるんですね。でもさっき読んだところを見るとですね、パウロはアテネに、偶像がたくさんあるのを見て憤慨したと書いてあるんです。最初に見た時にはアテネに、この町にはなんでこんなに そのまあ言ってみれば知的な町なわけですよね。なのにこんなに偶像があるということで、まあ彼は腹を立てたんですけど、ここでは逆にこれを利用して、アテネの皆さん、あなたたちは信仰に熱い方ですねと、たくさん、像がありましたねと、でその中に知られざる神にと刻まれている祭壇を見つけました。まあ、そういうのがあったんでしょうね。だからまあたくさんこういろんな神々があって、もしかしたら祀ってない神様がいるかもしれないからということで、まあ、誰かが保険をかけて誰にも知らない神様っていう祭壇を作ったんですね。まあ確かにそういうのもいたかもしれませんが、でまあ言ってみればこれをパウロはね、つかみに使ったんですね。アテネの人たちに対して、あなたたちは信仰の厚い人ですよねと、だから神様が大好きだし、知られない神様っていう祭壇まで作ってるぐらいだから、でそこでズバッとですね、あなたたちが言ってこの知られざる神にと書いてあるその神様って誰か知ってますかと。実にここはね、巧みですよね。このなんか自然に神様のこと全然知らない人たちなんだけれども、そこの重要なところにズバッとこう入り込んでいく、この知られざる神こそ実は創造主、あなたたちが知らないかもしれないけれども、いや知らなかった本当の神様なんですよ。この万物をお作りになった神なんですよと話を進めていくわけですね。あなた方が知らずに拝んでいるものを、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物を作られた神がその方です。あなたたちが知られざる神にと言って拝んでいる、それはこの天地万物をお作りになった神様なんですよと、まあ、ズバッとそこは、まあ、切り込んでいくわけですね。そしてこう言いました。この神は天地の主だと、創造主なんだから、この神様のためには神殿もいらないし、像もいらないし、それこそあなたたちに仕えてもらう必要はない、まあ、要するにお供えをしたりね、赤い、毛糸の帽子かぶせたり、そんなことをされる必要はありませんと、祠を作る必要もない、そんなことは一切いらない、もうむしろ神がこの世界を作ったんだから、人間が何かしないということを聞いてくれないような、守らないといけないような、何か素敵に刻まなければわからないような、そんな神様じゃありませんと、そういうわけですね。そして、すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるの、創造主である、そして与え主なんだ、ゼロから全部作っただけじゃない、そして全部すべてのものを私たちに与えてくださっている、命もそうですよと。今私たちが生きているこの命、実はこれもね、結構ギリシャ哲学では重要なテーマだったんですね。人間の命というのは何だろうかというようなことは議論にされていたので、まあ、パウロはここでポロッと言ってるんだと思いますけれども、命もそうですよと、いやそれだけじゃない、全てのものを私たちは自分で手に入れたものだと何一つないんだ、この神様から与えられているんですよと、この神は創造主であり、そして自ら存在しておられるわけだから、人間が作り出したり使えたりする必要はありませんということをまず伝えるわけですね。そしてそれだけじゃありません。この神は出会うことができる神。この天地万物をお作りになった神は遠くにおられませんよと。神は一人の人からこの全人類をお作りになって、そして世界に配置されましたと。まあ、ここはね、さらっとこの天地創造のね、ストーリーを本当一行で言っちゃってますけどね、一人の人から全ての民族を作り出して地上の至る所に住まわせたと、そして季節を決め彼らの居住地の境界をお決めになりました。神様は一人の人からお作りになって、そしてそれぞれが その時代、その場所、その環境というものを選んで、そこに住まわせられたんだと。そしてそれは人に神を求めさせるためなんだと。人間は何の目的もなくその時代その場所にいるわけではありませんと。それぞれが与えられた場所があり、その時代があり、その季節があり、そしてそこに住んでいるんだけれども、そのそれぞれにですね、神を求めるならば神を探し出すことができる、探し求めさえすれば神を見出すことができるとパウロは断言してますね。でも神様見つけるなんてね、できないんじゃないか、多くの人は自ら見つけることはできないんじゃないかと思いますけれども、いや、パウロは、いや、まことの神、この創造主なる神を私たちは見出すことができるんですよと、そう断言してますね。で、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられない、まさにこのすぐそばにいらっしゃる、人間の方から探しに行ったり拝みに行ったりする必要はないんだと。で、これはパウロの手紙の中にもね、ロマ書の中にも彼は言ってますけれども、やっぱり人間は例えば自分の罪悪感であったりね、その罪の意識であったり、私たちはこう知らないうちに、自分自身というものを理解したり、あるいは自分が作られたものであるということを感じる力は持ってるはずだと。でもそれを封印してる。だから、素直になって自らの罪深さを、そして自分を作られた方がどこにいるかと考えることができれば、神を見出すことはできるんだと、そう言っているわけですね。遠く離れておられませんと。で、パウロはここで上手なのはですね、それはね、あなたたち言ってますよと、と言ってこのギリシャの詩人の言葉を引用するんですね。一方的に自分の説を述べるばっかりじゃなくて、聞いているアテネの人たちに対して、あなたたちは、あるいはあなたたちの詩人も言ってるじゃないですかと。それは我らは神の中に生き動き存在すると、ですね、ギリシャ人の詩人が言った言葉、パウロは、こういう、ね、ギリシャの詩人の言葉も知っていたんですね。あるいはもしかするとこのアテネに来て話をしている中で情報収集したのかもしれませんが、でもそういう言葉を聞いて、あなたたちも言ってるじゃないかと、我らは神の中に生き動き存在してるんだと、神の中に私たちは生きてる、神は遠くにいて、こちらから近づいていかなきゃいけない神だとあなたたちは言ってるけれども、実はそうじゃない、いや、あなたたち自身が、実は私たちは神の中に存在していると言ってるでしょうと、その通りなんだよと。ここのその理解っていうのはすごく大切なところですね。本当に日本人の人たちも神様っていうのはどっか離れて遠いところにあるっていう、そういう意識ですよね。神を恐れるという気持ちがあるということももちろんあるわけですけれども、やっぱり遠いところ、高いところ、危ないところにいると、前にもお話ししたかもしれませんけど、私の大好きなテレビ番組でですね、田中陽希さんという人が今300名山を一人で歩くという番組をBS の NHK の7時45分からやってますけど、誰も見てないかな、僕はとにかくあれを一番楽しみに見てるわけですけど、もともと百名山ってですね、深田久弥という作家で登山家であった人がこの日本の100の頂を選んだんですね、名山として選んだ。で、その後200名山というのができて、300名山というのができてですね、どこまであるんですかね、千名山もなるかどうかは知りませんけど、広島には今ほとんど入ってないんですが、で、今回は300名山を一人で歩いてるんですね。2年以上かかってるんですかね。で、海は自分でカヤックを漕いでですね、全部自力 すごいですよ本当。でもあの番組を見てて思うのは、全ての山が信仰の対象なんですね。で、あの山岳信仰っていうのは、まあ、全世界であるんですけれども、日本は本当に山岳信仰が大好きで、まあ、富士山もちゃんと霊山ですね。だから霊山って言い方がありますよ、霊の山ってありますけれども、富士山も一番上まで行くとちゃんと鳥居があるんですね。そこをくぐっていくと、まあ、ほとんどのそので特に高い山とか行きづらい山は崇められるんですね。結局人間が近づきにくいところに神はいるという、そういう、まあ、発想というかな、で結局そういうこの人間と遠いところにいる神様を拝んだり崇めたりすることで、神様からいいことがやってくると。でまた同時に山っていうのはこうそこから水がやってきますからね、あるいは天候を支配したりするから、まあ、やっぱり昔の人たちにとってみればそれは ありがたい存在というところであったんだと思いますけれども、とにかくもう山という山が礼拝対象ですね。で実際山の一番上にちゃんと祠があったりする、ほとんどの山はですね。でああいうの見てると、ああやっぱりこの日本人の宗教観っていうのは、神様は陶器にあるって思うものなのだなと、いうことを感じるわけですけれども、パウロはいやいやそうじゃないと、ね、全世界神が作られたんだし、私たちも神に作られてるんだから、私たちは神の中にいるんだと。神様遠くにいて遥か彼方にいて、こっちから一生懸命近づいていくようなもんじゃなくて、もう神の中に私たちは生き動き存在している。それあなたたちギリシャの詩人も言ってるじゃないかと。で実は分かってるでしょうと、神様遠くにいるなんてとても思えないでしょうと。また他の詩人は我らもその子孫であるとさえ言ってる、私たちは神の子孫であるとさえ言ってる、まあ、神を源流としているという意味でですね、神を源としているという意味で神の子孫だと言ったんだと思いますけれども、その神は決して遠くにいる神ではない、いやむしろ私たちは神の中に存在している、私たちが探し求めるさえすれば必ず神に出会うことができる、そういう神なんだと。遠く離れてない、創造主であり私たちを生かしておられる神だけれども、私たちのまさに近くに、いや私たちが神の中にいるんだというふうにこう話を展開していって、そして、そこでさらに切り込んでいくわけですね。この神は私たちに何を求めてらっしゃるか、今の時代神は、今は特別な時代ですと、今は特別な時代が来たんだと。これまでは無知な時代だったから、神様のことをよく分からなかったかもしれない、だから神様も多めに見てこられたけれども、これからは違うんですよと。今はどこにいる人でも皆悔い改めるよう命じておられます。それは先にお選びになった一人の人、イエス・キリストですね、によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからだ。まあ、ここでこうさらに話が本当福音の中心に入っていくわけですけれども、神は創造主であって私たちはその中に存在している、まあこれまでは神様は分かんないって住んでたかもしれないけども、もうこれからは違うんだと。なぜならば神は一人の人、イエス・キリストによって世界を裁く日をお決めになった。これはどういうことかというと、この方によって全ての人が救われる準備をされたということですね。全ての人が救われる、この方によって、この方を信じることによって全ての人が神のもとに立ち返ることができるようになさったから、今もう裁く日は決まりましたよと、終わりは決まりましたよと、あとはそこに向かって全ての人がこの私たちを作られた神様に心を向ける、 その時期というかですね、その時代が始まったんだ。悔い改めを求めていらっしゃる。悔い改めというのは、この私たちをお作りになった神に正しく向き合うということですね。ああ、私は悪ございました、悪者でしたということじゃありません。まあそういうことも含まれますけれども、何よりもこの創造主である神に心を向けなさいと。もうあまたのさまざまな神々をあれこれ拝む時代は終わりましたと。そう、あなたを作られた神が分かってるでしょう。あなたを作った神がいることは分かってるでしょう。感じられるでしょう。もうその気持ちを無視しちゃいけない。このあなたを作られた神に心を向けなきゃいけない。出会うならば出会える神様ですよ。で、この先にお選びになった一人のイエス・キリストを通してですね、この辺のところはこのお話には詳しく述べられておりませんけれども、パウロおそらくこの説明をしたと思いますが、イエス・キリストの十字架によって、その贖いによって、全ての人に救いの道が備えられた。全ての人がイエス・キリストを信じるならば、ユダヤ人であっても異邦人であっても差別なく罪許されて、この神の裁きを免れることができるという、この福音が神様によって与えられたんだから。そしてさらに、神はこの方を死者の中から復活させて、全ての人にそのことの確証をお与えになった。イエス・キリストが死から復活したということ、ここにこの救いが本物であるということの証があるんですよ。パウロはね、このイエス・キリストを迫害してたけれども、イエス・キリストに出会って、ね、その声を聞いて、イエス・キリストは復活したということを確かに彼は確証したわけですね。それがこのことですね。死者の中から復活させて、全ての人にそのことの確証を与えになった。私はそのことを確かに体験したんだ。そしてそのことは、このイエス・キリストは死からよみがえったということはですね、彼を信じる人はもはや死の恐れに捉えられている必要はないと。さらに言えば、永遠の命が与えられるんだということを復活のイエスは示してくださった。今はその時代なんだと。イエス・キリストを信じるならば、私たちはこの曲がった世から救われるだけではない、永遠の命を生きることができるんだと。まあそこまで言ったとは書いてありませんけれどもね。なぜならば、このパウロが、復活の話をした時にですね、信じなかった人たち、ね、死者の復活ということを聞くと、あるものは嘲笑い、あるものはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしよう。ああ、ちょっと面白い話だったね、また今度ねって。あるものは嘲笑って、何をバカなこと言ってんだ、死者の復活なんて。まあ、おそらくそういう人が多かったでしょうね。でも、信仰に入った人もいたと書いてある。その中には、アレオパゴスの議員がいたんですね。このアレオパゴスの議会の議員であった、まあ、日本で言えば、ね、国会で演説をして、そのうちの国会議員が救われたということですね。デオニシオ、ディオニシオという人が救われた。またダマリスという婦人、ね、その他の人々もいたと。特にどういう人であったかというかとは書いてありませんけれども、でもパウロのこの話を聞いて、議員もあるいはそこに居合わせた人たちも、このイエス・キリストを信じて神に立ち返った。だから全ての人がこの福音を聞いて 100% 信じるというわけではないけれども、しかし必ずこの福音によって救われる人は起こされるということの、これはまあ証でもあるわけですね。おそらくこの人たちはパウロの話を聞くまで全くそんなことを知らなかったと思います。創造主の話もイエス様の話も一切知らなかったと思います。だけどもこれを聞いて信じたんですね。この話は神とはっていうことですね。本当に最初にも言いましたけれども、私はこの国のこの日本の人たちに知ってもらいたい大切なこの教えだと思いますね。神とは創造主ですよと。人間が作るもんじゃない、人間が作られたものなんだ。万物の起源であり、これを保っておられる方ですよと。人間を創造し、命を与え、地上に住まわせた方は、 この方なんですよ。また出会うことができる方、私たちが探し求めさえすれば、ね、もう必死になって命がけでよじ登らないと近づけない神では全然ないということですね。まあ、やっぱり昔の人たちはそう辛い思いをすれば神様に近づけるんじゃないかっていう、そういう、なんか理解があったんですよね。だからごまを炊くとか、火の上を歩くとか、要するにその痛めつけて苦しめるとなんか神様に近づけるんじゃないかなと思ってますけど、別にそんな必要は全くない。いやいや、むしろ私たちは神の中にいるわけだから、本当にもう視線を変えるだけでこの神を見ることができる、神に会うことができる、ね、それを私たちは感じているはずだと、ね、で裁き主であるけれどもまた救い主でもある。イエス・キリストがこの地上においでになった瞬間にこの世の終わりは決まりましたと。神がこの世界を裁かれる日がやってまいります。でも一方で全ての人に救いの道が備えられました。キリストの死と復活がその証拠であるということですね。まあ、この国の人たちはまさにアテネの人と同じようにね、日本人も信心深い人たちですね。この間すごいショッキングというかびっくりしたことがあって、いつものように車を運転してこの坂道こう上がってきたんですね。そしたらこう向こうからやってきた車が、そこの角にお地蔵さんがありますよね。その前にこう止まったんですよ。なんか変なところ止まってるなと思ったら、その車に乗っていた運転手さんと助手席に座っていたご夫婦だと思いますけど、思わずこの合唱したんですね。わざわざ車を止めてお地蔵さんに合唱して、スーッと行かれました。はい、あれもありかなとか思って見てましたけど、いやでもああいうのはやっぱりこう日本人の信心深さなんだと思いますね。何でもいいから拝みましょう、っていう、そういうこう気持ち、まあそれは別に間違ってるわけでもないし悪いわけでもないけれども、本当にそれでいいんですかと、本当にあなたが真剣に考えたらね、神様はあのお地蔵さんであるはずがないでしょうと。あなたの起源をどこに見出すんですかと。あなたの命はどこから来たんですか。あなたは今どうしてここに存在しているんですか。今なぜこの世界がありこの時代がありこの宇宙があるんですかと。ちょっと考えてください。それをこの、まあ、話をね、アテネのパウロの説教を読みながら、私は思い出しましたし、まさに日本の人たちにもこのことを知ってもらいたい。あなたはこの話を嘲笑いますか。アテネの人たちのようにまた今度聞きたいっていうか、それとも一部の人たちのように悔い改めて正しい信仰に入りますか。誠の神はあなたの近くにおられますよ。心からお招きしたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、パウロがアテネでアテネの人々を前にしてお話をしたこのお話、まさに日本の人たちに聞いてもらいたいお話でもあります。信心深い人たちです。しかし本当の意味で神を知ろうとしているのか、いや神が願っている形で神を求めているのかと問われております。もし創造主がおられるとするならば、果たして高い山を見上げまた刻んだ石に手を合わせることが正しいのか、私はこの国のすべての人たちに問いたいと思います。裁きの日は定まっている。そして神は一人を抑え送って私たちを救おうとしておられるのに、そのことに目を向けようとしないことはとても残念です。神 この本当の福音がどうかどのような形でもよい人々の心に伝わるように、今このメッセージを聞いている人の中に伝わるように、この話を聞く人の中にディオニシオやダマリスが起こされるように心から願います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。では、その場でご起立いただいてですね、御座にいます方と賛美して礼拝を終わりましょう。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。来週も多分オンラインね、はい、またお会いしましょう。お元気で、さようなら。